牧会祈祷を高野先生にお願いいたします。
愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今私たちをお招きくださり、こうして主の御前に礼拝を捧げることが許されていることを心から感謝いたします。今それぞれのご家庭において配信されたその動画を通して、同じ時刻に願わくは兄弟姉妹たちがあなたのお賛美し、あなたに祈り、またあなたの御言葉を聞き、またあなたに捧げ物をする恵みに預かることができますように。そして場所は違えど、御霊の位置をもって三位一体の神を礼拝し、そのご栄光を崇めることができるように導いてください。私たちを清め整え、そしてあなたの御顔を仰ぎつつ、あなたの御言葉を褒めたたえることができるように導いてください。神様、さまざまな形でその動画配信を受けることができない兄弟姉妹たちもおられます。それぞれのところでお守りくださり、また何らかの形であなたの御言葉を聞く機会をお与えくださいますように、また届けることができるように導いてください。諸教会におかれましても同じような状況が起こっていることと思います。願わくはどうぞ神様がその一つ一つの教会とそこにつながるお一人お一人を守り、この機会を通してサタンが働く機会とすることなく、主が全能の御手をもってお守りください。そして願わくは一日も早くウイルスの問題が解決して、それぞれの教会において、また私たちはこの礼拝堂において主を崇めることができるように導いてください。特にお年を召された方、また弱さを覚えていらっしゃる方々、入院中の方々、そして幼い子供たち、赤子たちをお守りくださることをお願いいたします。神様、またこの日本の国がこの非常事態の中で悪の権力を振るうことなく、権威を委ねられた者たちが神を恐れつつ、神の前にへり下ってことを行うことができるように、神様がお守りください。また諸外国におかれましても、そのリーダーたちが主の御前に、自分は弱き人間に過ぎないということを知り、権力を振るうことなく、今それぞれの民のために最善の方策をすることができるように導いてください。このようなことが起こる前には、権力の争いがあり、国と国の衝突があり、本当に惨めな状況でありました。願わくはこの出来事を通して、本当に私たちが、神様がお取り扱いくださり、教えようとしておられることを謙遜に受け止めることができるようにしてください。一切を主の御手にお委ねします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書朗読をいたします。詩編87編。 一節から七節です。子ら人の賛歌歌。主の礎は聖なる山にある。主はシオンの門を愛される。ヤコブのどの住まいよりも。神の都よ、あなたについて誉れあることが語られている。私はラハブとバビロンを、私を知る者として記憶しよう。見よ、ペリシテとツロ、クシュも共に。この者はこの都で生まれたと。しかしシオンについてはこう言われている。この者もあの者もこの都で生まれた。意図高き方ご自身がシオンを固く立てられると。主がこの者はこの都で生まれたと記して国々の民を登録される。歌う者も踊る者も私の泉は皆あなたにありますという。あなたはこの都で生まれたと題して坂野啓吉先生よりメッセージをいただきます。
少し後ろに下がって説教いたします。マスクを取ることをお許しいただきたいと思います。この礼拝堂での中止の経緯については、私が書かせていただき、また先生方にチェックしていただいて、よりコンパクトなものにさせていただいたものを、受付に置いてありますので、それをお読みいただきたいと思います。すぐに御言葉に入りたいと思います。この詩編87編は短い詩編ですけれども、詩編の中でもとても特徴のある詩編であると思います。4つの部分に分けてお話をしたいと思います。第一の部分は、神に選ばれた都ということであります。一節二節です。主の礎は聖なる山にある。主はシオンの門を愛される。ヤコブのどの住まいよりも。詩編78編をお読みいたします。詩編78編の67節から69節であります。主はヨセフの天幕を捨て、エフライム族を選ばず、ユダの部族を選ばれた。主が愛されたシオンの山を、主はその聖女を高い天のように建てられ、ご自分のが永遠にもといを据えた地のように。イスラエルには12の部族があります。すべてヤコブの子供たちであります。しかし神様は、ご自分の聖女、神殿を、ヨセフの部族、力ある大きな、マナセ、エフライムという部族の中には置かず、 ユダの部族をお選びになって、そしてその中心はエルサレムですけれども、そこにを選ばれて聖女をお立てになりました。主の礎は聖なる山にある。主はシオンの門を愛される。ヤコブのどの住まいよりもと言っています。もともとイスラエル人そのものが、申命記にありますように、数の多い民族ではありませんでした。世界には様々な民族がありましたが、その中でもイスラエル人は最も小さく、最も数が少なく、最も目立たない、そういう民族であったと記されてあります。しかしそのイスラエルを神様は神の民としてお選びになりました。神様はアブラハムを選び、そしてこのアブラハムを通して諸国の民を祝福するというご計画をお持ちになりました。しかもそのイスラエルの部族の中で、今お読みしましたようにユダの部族、すなわちヤコブの四男であるユダをお選びになったということであります。創世記を見ますと、このユダは創世記の後半のところでヤコブとその家族を離れて、そしてカナン人と結婚をいたします。すなわち自分の親族を離れていったわけであります。まあ、いわば家出をしたと言ってもいいと思います。そして異なる神を拝んでいたあのカナン人の女性をめとって三人の男の子たちを産みました。しかしその三人の男の子たちの上の二人はそれぞれ神に喜ばれないことをして死んでしまいました。三番目の息子を惜しんだユダは、その当時の習慣、あるいは立法にも書いてあります、レビラート婚と言って、兄が子供を残さないで死んでいった場合に、その次の弟が兄嫁をめとって子供を残すという制度があったわけです。しかし、ユダはそれをいたしませんでした。それで嫁のタマルは、長男の嫁であったタマルは、なんと遊女の姿を身をやつして、この義理の父を誘って、そして身ごもるわけです。まあ、結果としてユダは自分が間違いを犯したということを認めて、そこで双子が生まれてくるわけです。実は後に最後に申し上げますけれども、ダビデはユダ部族でありますし、ダビデの子であるイエス様もこのユダ部族からお生まれになったわけであります。 神に選ばれたのは、何か優れていたとか、間違いがないとか、罪を犯していないとか、そういうことではなくて、神の恵みによって選ばれた都であったということであります。さて、次に、この都は栄光の都であったということを、3節、4節から見たいと思います。神の都よ、あなたについて誉れあることが語られている。まあ、この誉れある ことというのは、まあ、オナーとか、それからグローリアスという英語が使われております。栄光ある。一体どういうような栄光がこの神によって選ばれたエルサレムという都、神の都にあるのでしょうか。実に意外なことが語られております。私はラハブとバビロンを私を知る者として記憶しよう。私はラハブとバビロンを私を知る者として記憶しよう。ラハブというのはエジプトのことであります。エジプトはイスラエルを奴隷にしてこき使ったあの民であります。バビロンといえば、あの6世紀の初めにネブカデネザルという王様がエルサレムにやってきて、エルサレムを焼き払い、あの神殿を打ち壊し、その神殿の礼拝の器具を全部バビロンに持ち去った、あの憎むべき、イスラエルにとっては憎むべき民族であります。そしてイスラエルの主要な人たちをあのバビロンの地に捕らえた、いわゆるバビロン捕囚をした民であります。そのエジプトとバビロンを私を知る者として記憶しようというのです。この知るということは、ただ知識として神様がいるんだということを知るというだけではなく、神様と人と人、まあ、人格と人格として交わりを持つ、すなわち神を礼拝する民となるんだという予言がなされているわけです。あの偶像礼拝者であり、神の民イスラエルを襲ったその民を礼拝者とするんだ。そういうものとして神様は御心のうちに記憶されるんだという予言であります。さらに、見よ、ペリシテとスロ、クシュも共に、この者はこの都で生まれたと。ペリシテはご存知のように、あのダビデの時代に、次から次に襲いかかってきた、常にイスラエルを脅かした民族であります。ツロも異邦人であり、偶像礼拝者であります。クシュとは、おそらくエチオピアのことを言っていると思われます。このような異邦の民もまた、この者はこの都で生まれたと記されている。この都、すなわちエルサレムで生まれた。神の選ばれた民族、神の民、神の子供たちとして覚えられる ということが予言されております。意外なことですけれども、これは神様がアブラハムを最初に召された時に、私はあなたを祝福する、あなたは祝福のもといとなる。地のすべての民はあなたによって祝福されると予言されたことの成就であります。イスラエル人は勘違いをして自分たちは選びの民だ。他の民よりも偉いんだ。そのように思っていたかもしれませんけれども、神様の御心は、このイスラエルが選ばれた目的は、実に国々の民が祝福される神を知るためであったということであります。そのことを思いますと、私たちイエス・キリストを信じる者たちもまた、素晴らしいから選ばれたのではなく、罪深いから選ばれた、弱いから選ばれたのでありますし、自分が救われてそれで全て良いということではなくて、まさに異邦人の中から救われた私たちは、本当にエルサレムに生まれた神の子供として受け入れられたということは、他の人々にこの神のことを、御言葉を伝えるために召されたのではないでしょうか。さて、五節を見ますと、第三の部分が出てまいります。しかし、シオンについては、こう言われている。この者も、あの者も、この都で生まれた。意図高き方ご自身が、シオンを固く立てられる。シオンはエルサレムの中でも大王の都であり、神殿がソロモンによって建てられ、また王宮があったところ、あのダビデが最初に要害を築いたのがシオンであります。そこではこの者もあの者もこの都で生まれたと言われています。つまり、男性も女性も、大人も子供も、比較的豊かな人も、貧しい人も、身分の高い人も、そうではない人も、すべてのものがこの都で生まれたというのです。実は旧約聖書はヘブル語で書いてありますが、この中でですね、この都で生まれた、ここで生まれたということが3回この詩編で繰り返されていますが、このシオンについてと他のところではですね、違った言葉が使われております。つまり、四節では、この都で生まれたというのは、わかりやすく訳したのであって、そこで生まれたということであります。英語だと、born there という言葉であります。しかし、この五節のシオンについては、この者も、あの者も、この都で生まれたというのは、 まあ、いろんな訳があるんですが、多くの英語訳では、in her、すなわち、彼女にあって生まれたという言い方がされていて、別な言葉が使われているわけなんですね。まあ、これはいろんな解釈が可能かと思いますけれども、まあ、私はこの彼女というのは、まあ、in her ですから、彼女にあって、彼女によって、それはまさに実施として直接的に神によって選ばれたこのエルサレムによって生み出された神の選びの民を表しているのではないかと考えております。そして意図高き方ご自身がこのシオンを固く立てられると言っているわけです。しかし、このシオンは、先ほど申し上げましたように、再三再四、戦場となり、また焼き滅ぼされて、とてもとても固く立てられたというふうには言えないのであります。最後に学びますけれども、このことが成就するのは、まさに新しいエルサレムにおいて、新天新地、新しい天と新しい地の中心的な都である新しいエルサレムにおいて、このことが実現いたします。しかし、主がこのものは、ここで生まれたと記して、国々の民を登録されるというのです。イスラエル人だけではなく、異邦人、国々の民が登録される。まあ、私たちもそれぞれですね、何かの時に、まあ、戸籍謄本を取るならば、この者は何年何月何日にどこどこで生まれた、父誰々母誰々、まあ普通はそういうふうに書いてありますね。まあ私は、まあ、1941年11月13日東京で生まれました。まあ皆さんもそれぞれのところで生まれて、その、まあ、謄本があるはずであります。登記されているわけです。この神様の命の書に、この異邦人たちもまた、この者たちもここで生まれたと言われて、神の記録の書に、登記簿謄本に、登記されるというふうに言われているわけですね。黙示録の、ヨハネ黙示録の21章を、の22節から24節までをお読みしたいと思います。新約聖書最後の書物であります、ヨハネの黙示録21章の22節からお読みします。22から26、私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。ヨハネは神様によって この新しい天と新しい地、そして新しいエルサレムを見る恵みに預かりましたが、この都の中には神殿を見なかった。今もエルサレムには神殿はありません。ユダヤ教の神殿はありません。週末までそこで建てられるかどうかもわかりませんが、新しいエルサレムにおいては、その都の中には神殿はいらない。全能の父なる神と、子羊である御子イエス・キリストが、都の神殿そのものである。そして23節から、都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は、都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになる。実に詩編87編のあの御言葉はこのヨハネの黙示録において実現しているわけであります。ある時私はユダヤ人でキリスト教の牧師になった人に会ったことがあります。浦和に来てくださったんです。そしてその方の証を聞きました。その人はイスラエルで生まれ、イスラエルで育った。しかし、留学をして学ぶためにアメリカのニューヨークに行ったそうです。そしてそこで新約聖書に触れ、旧約の預言であるメシアは実はイエス・キリストなんだということを彼は信じるようになりました。そしてそこで洗礼を受け、また献身をしてキリスト教会の牧師をするようになったわけです。それを伝え聞いたこの牧師の父親はイスラエルに住んでおりましたが、大変激怒して、親でもない子でもない、縁を切る。お前がキリスト教を捨てるならばいいけれども、キリストを信じるだけではなくて牧師までしている。俺の葬式に出るな、とまで言われたそうです。実際に、この方は、お父さんの死に目にも会わず、葬式にも出させてもらえなかったという話を、証をその方から私はお聞きしました。それほどイスラエルの人たちにとっては、異邦人ではない。自分はユダヤ人であるということは、とても誇りであり、ましてや、あの十字架につけられたキリスト、呪われたキリストが、メシアであるなどということは、考えも及ばないし、そういう者たちを受け入れることはできなかったわけですね。でも今ですね、私は数年前に、スイスでユダヤ人の人たち、ある兄弟が、若者が、キリスト教の洗礼を受ける場に立ち会いました。今、ユダヤ人の中からも、イエスをメシアと信じる ユダヤ人が起こされてきているのです。やがてこの新しいエルサレムにおいてユダヤ人の中から救われた者はもちろん、しかし異邦人である私たち、異教の神々を拝んでいた者たちも、またイエスこそ誠の救い主である、三位一体の神を信じて、そしてあの新しいエルサレムで、それぞれの民の栄光、それぞれの民族の文化と言葉と、また賜物を持って、まあ、ちょうどオーケストラのようにそれぞれの楽器が奏でて美しい音楽を奏でるように、それぞれの民族がそれぞれの栄光を携えて新しいエルサレムにやってくる、それが黙示録の予言であります。そしてそこで詩編87編の最後にありますように、歌う者も踊る者も 私の泉は皆あなたにありますと言うと、黙示録22章に記されているごとく、新しいエルサレムには命の水の川が流れております。その川の両側には命の木の実がなっております。その葉は諸国の民を癒すと書いてあります。この命の水の川は、父と御子のところから流れ出ている。すなわちそこに泉があるわけです。そこから流れ出て、この都を潤している。私たちもまた救いの泉をいただいて、そこから飲んで命をいただいております。このような中ですけれども、私たちは本当にまず救われた者として、家族のため、親族のため、知人友人のため、そしてこの民のため、世界の人々のために祈って、神の栄光を表し、また福音を述べ伝えていきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神を、実にあなたのなさることは私たちには全てはわかりませんが、今起こっている出来事もまた、あなたの大きな大きな御心なしに起こっていることではないことを思います。しかし私たちは弱いものであり、病むものもあり、移されるものもあり、そして苦しんでいるものもあるのも事実です。主よ、私たちを憐れんでください。そしてこの中で神様が教えようとしておられることをしっかりとへり下って学び、元に戻った、解決したということではなく、私たち自身も変えられて、そして新しい思いを持って神様を礼拝し、また福音を述べ伝え、そしてこの国民の救いのため、世界の救いのために労苦するものとしてください。そして一日も早くそのことを学び、また癒しをお与えくださいまして、問題の解決をお与えくださいますように、動画でそれぞれに礼拝している方々の上にも、ここに集ってくださっている方々の上にも祝福がありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。